このチャンネルは JBS 日本福祉放送です。
この番組は株式会社アーテリーと視覚支援機器の株式会社システムギアビジョンの提供でお送りします。
武田と
山口の
時々役立ちラジオ。こんにちは、武田幸男です。
こんにちは、山口誠二です。
秋でしょ
う。もう9月になってしまいましたよ。
もうコオロギコロコロリンですよ
コロコロリンって
言ってない、これコロコロリン、コロコロリン。
これ武田さん家の近くのコオロギなんですか？
うちのね、庭のコオロギさんたちですね。
上品な声で、
声ね、めーめーって鳴いてるわけじゃないんだけどね、わさわさわさわさとね、こすり合わせてはるんですけどね。
あのね、ちょっとあんまりに上品なんでね、本当にコオロギかなと思って、私心配になりまして、YouTube で検索してみたりして、もうちょっとコオロギ一般はちょっとガサツな鳴き声なんですよ。
あ、そうなの、しつけいいのよ、うち。
そうそうそう、上品ですね。
はい、そんな感じですよ。
ということで、何かありました、はい、最近。
以前、いつだったかな、冬頃だったかな、ゲストに来ていただいた花の屋圭さん。
はいはいはい。
ちんどん屋さんのね。
寄席にもね、見に行きましたね。
今回コンサートですよ。もう寄席はね、本当にあのちょっとね、一芸みたいなことで ね、うん、もう本当にさっとやってくれはるんですけど、今回はね、JRPS 奈良のイベントでね、音楽会ということで、圭さん。
ちんどん屋ではなくて歌の方でやったんですか？
いや、ちんどん屋さんですよ。
ちんどん屋さんで出たんですか？
ちんどん屋さんで、まあ、このラジオに出ていただいた時はね、アコーディオン持って出てくださったんですけど、今回はもうケイさんちんどんを、背負ってじゃないね、あれどういうの、前にあるの ね、うん、はい、道頓堀におったあの人誰やったっけ、
人形ね、
食いであれのね、愛のね、
あんな格好ね、はい、
そうそう、太鼓前に太鼓ね、ジャパニーズドラムセットというらしいですね、はい、海外のね公演に行くとジャパニーズドラムセットとね、うん、言ってはるだし、そうそう、で K さんと、から福斗くんがアコーディオンで、
う
ん、
あ、2人で、
福斗くんのアコーディオン素敵やったわ、
うん、そうなん、
うん、もううっとりよ、フランスかしらと思ったわ、なら、
あ、そう、それ違うと思いますけど
もう素敵やったのでね、もうたっぷり1時間半
うらやましいな、私も行きたかったんですけどね、ね、久々に仕事が入りまして福岡でおしゃべりしろって言われたんで、もうしゃべる場を与えられるとついノーゲラで行ってしまうという、
あと仕事休んで行ったのにとかそんなこんなで、
そうですか、
今日のゲストは、もう私たちね、もうめっちゃ知っているようで意外と知らない展示ブロック、ね、いつもね踏んだり蹴ったりしてるかどうか知らないけどもねその展示ブロックの老舗といえばこちらという方に来ていただきますよ。楽しみに、
はい、
今日のゲストは私たちいつも踏んだり蹴ったりつついたりさせていただいております
。という、
はい、展示ブロックの老舗の大崎工業の土屋さんに来ていただきました。
はい、こんにちは。
こんにちはです。確かに、古いですけども、我々は老舗ではないです。我々も古いところはたくさんです。うちはですね、どちらかというと、路面表示材、道路の白い線と黄色い線、うん、あれがの最初のメーカーですけど、一番のメーカーですけども。
あ、そうなんですか。
で、それに伴って、歩道もやるところだって展示ブロックに手を出していったという形です。
なるほど、はい。結構たくさん作ってらっしゃいますよね、でも。
そうですね。
うん、
年間でいった30万枚ぐらいは売ってますね。
その数が多いのか少ないのかも全く分からないですけど、
まあ、結構多いと思います、
は
い、
多いですね、
はい、
今日は点字ブロックのことをちょっと教えていただきたいんですね。
そうなんですよ。
そもそもどんな企画とかがあるんですか、うん、大きさとか形とか。
もう皆さん知っての通り点字ブロックってのは2種類あの点と線のやつがありますけども、
2種類しかないですね。
しかないですね。
逆にね、大まかにはね、
もともとは点から始まってで、1975年ぐらいにあの、線もできて、だからいろんな種類ができました、であまりいろんなものできたので2001年に JIS の、規格が制定されまして、それ以降は突起の数だとか高さとか、しか線の長さだとか、そういうのは規定されました。だから今点字ブロックの JIS 規格でいうと2種類しかあります。
なるほど。
ところがそれまでにたくさんできてるので、
いっぱいできてるんですね、インフラとして。
小判みたいな突起だったりとかですね、いろんな種類がありますけども、細長いドットだったりとかですね、あるいは今5列なんですけども6列だったり、まあ、いろんな変形のパターンがあります。
いやそれを見たらレアだと思ったらいいんですね。
あ、いや結構多いですよ。
あの
昔に、そうですね、80年代ぐらいとか点字ブロックがまだと広がっていった時にいろんなものができましたので、それは未だに残ってるんです。
なるほどね。
で、今言ったその2001年に JIS の企画ができて統一されたので、今、作ってるところはみんな JIS でと思いますけども、ただあの、これはあくまで歩道なんですよね。歩道で、要するに企画なんで、室内だとか、お店だとか、というところはまだそういう規制が、徹底されてません。はい。
なるほど。
ですから、金属で作った点字ブロックだとか、いろんな、華やかなやつありますよね。
よく見ますね、最近。
あれがまだ、滑るやつ、
新しいビルでも残ってるのは、私有地やとか、そういうところは特に規制されてませんので。
うん。
なるほど。
そうですね。
こういうことですか。2種類。
結構なんか厚みもいろいろ。
2種類っていうのはあのサイズももう
2種類。サイズはですね、1種類です。
1種類です、ね。
30センチ角ですね。ただ、あの、JIS の規格外に、あの、横断歩道の展示ブロック。はい、これは歩いて分かるように45センチ、1.5 倍の、あの、一辺の大きさがあります。はい、
大きさ
それでまあ、言うと3種類なんですけども、ただ、はい、横断歩道のやつは JIS として認められてませんので。なのであ、まあただ実際使われてますけどね、実品としては出ていません。はい、
エスコートゾーンっていうのはそのことですか。
そうですね。最初に、作られた方々の商品名がエスコートゾーンという名前だったので、
それでなんか最近あの踏切の中の新しい、
そうですね、
作ろうっていう話つい最近聞きましたね。
はい、やっぱり踏切までは今までの展示ブロックが使われてて。
はい、
それも雰囲気の中も同じだったとしたら、ま、分からないので、そこに違うやつを入れようと。そしたら違うのは何かというと、今はエスコートゾーンというのは一つありますね。ということで、はいはい、大きさが違う、45センチ大きいので、それを踏切の中だけ入れてしまえば、外は小さい展示ブロックだし、中は大きいから、踏切の中と外が分かるでしょう。ということで、今エスコートゾーンというのが、
なるほど。
控えています。
模様は特に
模様もちょっと違いますけども、どっちかというと、点とよく似た感じですけど、点がつながった感じですね。
はいはいはいはい。
はい、
なるほど。
ひこ橋のね、交差点にもついてるけど、ちょっとガタガタガタガタ。
ソロアみたいにですね、玉がいっぱいつながってるような
形
です。ただ今、それがね、じゃあ、横断歩道と近くに横断歩道あったら間違わないかっていうようなスティックがあったりしまして、それで今、形そのものの検討もされてるかと思います。ただまだ、その辺、どこがいいとかいうのは出てきてないように思いますけど。
なるほど。そうですかね。これ、奈良で、踏切の中でね、事故に遭われた方がいて、中にいることが気づかなかったんじゃないかというような話から、そういうことになってきてるんですね。
そうですね。
あとね、駅のホームで内包線っていうかね、
は
い
はい、
ああいうのもありますよね。
そうね、内包線も全国にこう広まったっていうのはそれほど早くはないんですが、内包線があることで、外側に点があるんですね、電車側に。それで自分がホームの立てとこがどちらがホームでどちらが電車かって分かるようになってます、
なるほど。
あれって1枚でしたっけ、点点点の横に細長いのがついてたんでしたっけ。
あ、そうです、10センチぐらい開けて細長いのがついてます。 で、もともと点しかない本もいっぱいあったんです。内包線がないやつが。で、内包線だけど後から足してるやつもありますし、今はもう規格に関係なく一体型で付けたやつが出てます。
ここから先は電車よっていう感じ、ホームの橋ですよっていう意味ですね。
だから内包線のこう、うん、白状で触りながら内側を歩いてるっていう人も結構見かけますね。
そうですね。
外側の天皇を歩くとやっぱ怖いから、というふうに、まあ、前聞きましたけど、
私なんかも上は歩かないタイプなんです、うん、展示ブロックの、
はいはいはい、
もう展示ブロックに杖をぶつけて歩く、うんうん、で展示のブロックの上は歩きたくない派ですね。あ、まあそんな人も結構いらっしゃ
る。
ま
あ女性の場合ね、ヒールがちょっとあったりするとね、
うん、歩きにくいのでね、うん、
なるほど。
結構テレビなんかで見ますと、外側を歩いて展示ブロックのところ白状で触りながら歩く人と、うん、展示ブロックの外側を白状で触って上を歩く方もいらっしゃいますね。
なるほどね、そうかそうか。
テレビで白状もな、女の子と不良のテレビドラマをやってたんですけど、
白状があるね、はい、
白状なんですか。あの時はなんか上歩いてましたね、
うん、あ、上歩いてましたね、そういえばね、
うん、あれ見て、あ、そうか、こんな歩き方するんだ、どっちをしろってことないと思うんですけど、
歩行訓練士さんによるんじゃないきっと。
駅で見た時はさっき武田さんが言われたみたいに横に歩いて、
うん、そうですよね、多分そっち側が多いんじゃないのか な, 多いんじゃないかなと思いますけどね、大阪工業様のね商品の上を歩く。
いやいやいや、もう足の裏にも目があるということかもしれません。
踏んだり蹴ったり言ってるけど、武田さんはつつきながら歩いてるわけですね。
叩きつけたりとかね、そんなことをしながら歩いておりますが。
ということか。
へ、ね、素材もなんかだいぶ変わってきてるんでしょうかね。なんか硬く感じるとか、ね。
そうですね。コンクリート、セラミック、樹脂っていうのは屋外で使われることが多いです。外で。
なるほど。
ゴム製のものはやっぱ屋内が多いです。
最近ね、展示ブロックがね、そういう叩いたりね、踏んだりするだけのものじゃなくって、案内までね、してくれちゃうよっていうものがね、いろいろ出てきてますけども、大阪工業さんのとこでもね、
はい、取り組まれてますよね。
ね、
携帯のアプリで、はいはい、展示ブロックやいろんな、まあ、もの画像を解析して、自分のいる場所や行き先を知らせてくれるアプリが結構出ています。
そうですよね。
私が今一生懸命やってるのはコード型展示ブロックもそうですし、まあ、そういう視覚障害者の方に手軽に使える携帯電話のアプリで、位置情報を教える、あるいは行きたいところをどういうふうに行けばいいのかと伝える、まあ、そういう音声で、知らせる次の展示ブロックといいますか、
ね、スマートフォンのアプリを起動してちょっとかざす、コード型展示ブロックっていうのは点自体をコードとして読み取るというやつですよね。
警告用の点の、点字ブロックなんですけども、はい、左下の点が 1,2,3,4,5 個あって、その列が上に5個あるんですけども、
はい、
これは番地がついてまして、全部番地に、数字が振られています。その中からいくつか選択しますと、その番地が当ててるところに自分が立っているんだってことがわかる。そしては、進みたい方向とか、後ろに何があるっていうのが、情報が教えてくれるというものです。
はい、うん、山口さんもね、詳しいですよね、はい、このあたりね。
ですね。
一番苦労されてると思います。
要は、その、読み込んだコードを一つ一つにメッセージを割り当ててあるんで、
うんうん、
そのメッセージが出てくるということですけど、それも音声で出てくると。
そうですね。
これでもあれですよね、視覚障害者のためだけだった展示ブロックが一般の方にも道案内になるっていうね。
うん、
そうですね。観光やとかですね、外国の方も、まあ、うん、日本語だけじゃなくて、他の言葉で答えられるということで、まあ、かなり広く利用していただける。
うん、
じゃなかろうかとね。
と思うんですが、まあ今から普及ですよね、うん、これは。
そうですね。うん、もうこれがね、たくさん広まっていったらね、あ、ここにも点字ブロックつけてもいいよとか、あ、点字ブロックに案内ついてるから物置いたらダメだよとかね、うん、人が立ち止まってたら邪魔じゃないのとかってね、皆さんがね、点字ブロックを大事にしてくれるんじゃなかろうかということで、進められているプロジェクトではありますけどもね。
うん。
なんかあのこの新しいこのコード化もそうなんですけど、色とかもなんか幅広くなってきてるんですか？
あ、展示ブロックですか？展示ブロック、
うん、
賛否両論あるところらしいですけど、
基本的にはですね、視覚障害者協会の方がどっちかというと黄色という、うん、後押ししてて、色そのものには指定はないんですけども、そうです
ね、コントラストが出るようにというのは JIS に決まってるんですね、
そうですよね、白い床にね黄色ついててもあんまり分かんないですからね、黄色にあんまりこだわっていただいてもね、
一般的には、うん、黄色比が2以上というのがありまして、東京都は 2.5 以上というふうに、まあ、各町でちょっと違うがあるんですけども、
なるほど、
ただあのこれってあの景観なんとか委員会とかあるじゃないですか、京都とかにね、はいはい、ああいうところはどうしても文化財との兼ね合いがあって色を抑えなさいとか、ですから金沢も京都もそうですけど、黒の展示ブロックとかあります。
ほう、カラス色でも抹茶色でもなく、
え、濃いネズミ色みたいな感じですけども
はい、
でそれによって周りの石畳と差がない
ね、目立たない展示ブロックなんですね。
あの、そうなんです。
一言で言うと、
だからロービジョンの方には非常に辛いなと思いますね。
でもなかなかね、これはね、どっちがいいとも言いにくいけどもね、やっぱしお寺の雰囲気っていうのもあるでしょうしね、うん、観光地の雰囲気っていうのもあるでしょうし、
ね、まあ、そこはそこで違う何か方策を立てればいいのかもしれませんけども、
う
ん、
そうですね、まあ、そういったところなんかでもちょっとあったところにね、かざしてもらったら私たちもっとあの幅広く使えるものになるんじゃないかということでね、コードが展示ブロックができたり、展示ブロックがね、いろんな形で、
そうですね、まあ、結構カラフルになっていってますんで、あの展示ブロックの関係で、うん、まあ、最近そういういろんな話題がありますけども、
うん、
私の方で、まあ、注目したっていうのがですね、
ほんまや、はい、何でしょうか、
この前も打ち合わせで、宮城か仙台かなで、うん、写真がなんか
仙台行きますね、
これ、3年ぐらい前、3年ぐらいからたまに依頼があります。
土屋さん、もう一回、ちょっと状況を私から説明しますが、
はい、
展示ブロックと周りの、ね、路面の色が、床の色が近くて、展示ブロックの周りに黒い帯を、
はい、
ね、床面が白くって、そこに展示ブロック黄色いのついててもあんまり分かんないよっていうことで黒の帯がついてるって、
ね、縁取りがあるって感じ
ですね、まあ、いろいろ理由があるんですけどね、うんうんうん、まあ、まずはその、そう、あの縁取りを
つけてるところが出てきたと、
でそれがまあ、うちでもう3年ぐらい前ぐらいから工事がありまして、
うん、
で最近ですね、アスファルトの上だけじゃなくて商店街やとか、
うん、
とかに行くと、インターロッキングって言うんですけど、分厚いタイルのものを組み合わせて歩道を作っているところがあります。
はいはいはい、
こういうところはですね、薄い赤がだったりとか茶色というか、ベージュであったり、うんうん、結構薄めの色、先ほども出ましたので使っています、
うん、
でそれでだと黄色とまあ目立たないんで黒を塗るんですけども、まあ、その、もともとの理由はですね、まあ、勝手な思いかもしれないですけども、
うん、
やっぱりアスファルト、夏なんかは、日が出ると、もっと足元暑いんですよね。
あ、はい、
日傘を差しても下からさ、だけど、下を白っぽいものにするとですね、まあ、散乱して暑くなりにくいんですよ。
うん、
だから涼しげになるので、商店街の手前の方とかですね、中とかですね、少し白っぽい色になってきています。それによっても、まあ、遮熱じゃないですけども、熱を防ぐということで使われる、うん。そうすると今度、展示ブロックの黄色が目立たないので、黒を塗るというのが少しずつ出てきています。う
ん、なるほどね。まあね、関西は黄色と黒大好きだからね、関西の方でもね、ちょこちょこ見られるように。
しましまに塗らなきゃいけないんじゃないですか。
はい、展示ブロックもね、ちょっといつもね、踏んだり蹴ったりしてるだけですけど、あ、なんか最近新しいのができてるなとかってね、そういうこともね、お耳に入れていただけたらいいのかなと思って。
最近見た新しい展示ブロックっていうのが、
うん、
大阪府内の阪急電鉄の踏切で、
はい、
蓄光顔料を塗布した展示ブロックがました。
光るってことでしょ、蓄光ってことは。
そうですね。蓄光顔料では、はい、まあ、蛍光塗料とかと、まあ、似てますけども、う
ん、はい、
暗くなった時に、展示ブロック光って、まあ、踏切の手前であることを知らせるためにつけたんだと思いますが、
は
い、蛍光塗料そのものは光が当たって、うん、でその光のエネルギーを吸収して蛍光色を、まあ、発するんですけども、 はい、まあ光が消えると蛍光色出ないんですよね、
うんうん、
ところが蓄光顔料は、まあ、光のエネルギーを蓄えることが少しできるので遅れて発光するということで、う
ん
うん、ね、暗くなったってもまあ少しは見れるということなんですけども、うん、ただ今回まあ見てきましたけど、夕方になって日がやっぱり暮れてくると、
うん、
光のエネルギーが減るわけですよね、
うん、
ということは蓄光顔料も光を出していくことになって、うん、薄暗くてもまあ 光るというか、まあ分かるかどうか分かりますけど、光出します。で、本当に真っ暗になった時にどれほど持つのかなというのがちょっと分からないんですけども、まあそれが今後、うん、まあ検証していくのかなと思います。特にこの蓄光顔料なんかは、うん、まあ我々も何回か作ったことありますけども、室内とかではすごく有効です。
うん、
というのは、例えば廊下になんか、廊下かな、ロビーとかに、展示ブロックで、蓄光顔料を使った展示ブロックを引いたとしたときに、ポンと電気が落ちた、停電になったときに、
あ、はいはい、避難するときとかね。
もうすぐ光って見ます。うん、真っ暗のときは。だから、外へ行く誘導のラインが分かるとかですね、制害者もですよ、普通の人たちも、それを見て出ていける。暗転して暗くなった瞬間は非常に綺麗なので、1時間ぐらい光ってますかね。だから室内の時は非常に使えるかな。屋外の場合だとだんだんだんだん日が暗くなってくるとちょっとその
薄暗、うんうん、い時間にエネルギーが足りなくなるから出してしまうんですね、
うんうん、まあただそれもそんなことはもう百も承知だということであれば、まあ、色々と改良もしてるんですけれども、
うんう
ん、なんかこれ半球電池で 2,3 箇所テストで最近やったみたいです。
うーん、
まあ、今後はそれがまた出てくるんじゃないかなと思って、
はい、わかりました、いろいろ塗料を変えたりとかね、いろんなものが最近ちょっと出始めてるよということでした、
ね、新しいことをしなきゃっていうのはあるでしょうね、
なるほど、
はい、
そういうつもりで、はい、気をつけて歩いてみましょう、
そうですね、
新しいもの見つかるかもしれない、
はい、ちょっとね足触りも違うものがねきっといっぱいあると思いますので、あ、ここの違うなとか思いながらね歩いてみたいと思います、うん、はい、今日はではどうもありがとうございます。
ありがとうございました。
はい、パリパリパリと言っていますが、ブレイクでーす。
何を私に自慢してくれるんですか。
これね、奈良に行った時ね、奈良の女子ともにいただいたんだけどね、お土産なんです。その時たまたまラグビー大好き女子が言ってたんですけど、あ、それラグビーのしてる人たち大好きやね。なんでこれがラグビーに関係あるの？というと、これを作ってる会社がね、藤五郎と言いまして、はい、もうラグビーといえばあの方ですよね。五郎丸くん。
あ、五郎丸さん、はい、
にかけてめっちゃ人気があるというね。
五郎丸さん福岡の人ですよ。
五郎丸さんが作ってるわけでも何でもないんだけどね。ラグビーファンにとってはね、あ、それそれっていうやつらしい、うん、
はい、
きっと想像つく味ですよ。人形せんべいの感じですよね。
大きいな。月って書いてる。半月、
う
ん、
そう、あ、
半月って書いてるんだ。
あり、あ、間にクリームが挟まってるぞ、うん、意外なことに、
うん、じゃあ、うん、炭酸の入らない炭酸せんべいみたいな、
半月というのは丸を半分に畳んでるんですね、クリーム挟んで、うん、
それ最初に焼いた時丸なんだね、
うんうん、そうです、
いいことか、
ほんのり生姜の香りなんかしたりして、美味しいですよ、はい、
じゃあ私の番だ、次は、
うん、
私ね、福岡に仕事に行ってね、うん、目的地に向かう途中で ロードサイドにいっぱいうどん屋さんがあるんですよ、福岡は。
福岡の
人は、
うん、
福岡
の
人は、
う
ん、違う、福岡以外の人のイメージはそうなんです、
うんうんうんうん、
だから福岡の人はや何が一番って言ったらそれはうどんよねっていうわけ。2番目がラーメンかなと。一緒に行ったスタッフの人は、福岡といえばごぼ天うどんですよって言うんですよ。
ごぼ天なの？
10センチぐらいの長さの、ごぼうの天ぷらをうどんの上に何本かな、結構多めにどさっと乗ってました。
私たちの頭に思い描くごぼ天は練り物の間にごぼうが入ってるやつだけど、それではないんですね。
ごぼうの天ぷらそのもの、 なかなか美味しかった。つるつる食べてバリバリ食べるんですよ。あの食感の差がいいのかな。ちょうど今あの畑でごぼうを作ってたんですね。昨日ごぼう天を作ってみました、でうどん作るの途中でめんどくさくなって、それをあてにビールを飲みました。
それをそうとなんかあのうどんも作るんですって山口さん、
うん、そうそうそう、あのね製麺機を買おうって言ってローラーで何回か通すとだんだんだんだん平らになって麺が出てくるというのをもう面白い面白いと言って最初のうち頑張りましたけど、う
ん、パスタもできるんですか、
う
ん、
おすすめ生パスタができますよ。そばもそば難しい。
そばは切るんですよね。やっぱ
そば切らないとね、そば粉の割合が少なかったらできるでしょうけど、ブツンブツン切れちゃうんですよね。
そうですよね、うん、うどんもほんま切るイメージやけど、まあそんなんでニュルニュル出して、
武田さんそろそろ音楽言いますか。今日何でしたっけ、
はい、今日はね私大好きクレバの一切喝采。
味わってるはずの理想の自分とはほど遠い。でも昨日今日一昨日明日明後日も日付変わっても夏が待ってる。暑さだって快感に変換、パン一ないし大胆に全裸。毎晩見ていた12巻セットの DVD もう一日で完結。食べたいもん即決まったり、何もしないで夜になったり、夜から遊びに出かけたり、朝目覚ましなしで目覚めたり、もう普通が普通じゃない毎日だから痛感するんだよ。ああ今更お前と入れるなら上出来、きっとこれが理想的 Yo。
今年は何かしたくて毎日二人はそわそわしてる、好みも心も焦がしてる、一切合切飲み込んで、hey! 今年は何がしたくて毎日二人はそわそわしてる、何が俺らを惑わしてる、一切合切飲み込んで、
ただただダラダラ過ごして、
Monday
まだまだダラダラ過ごして、
Tuesday
買い物行こう新宿へ、
Wednesday
ああゆるべだ白だら、
Saturday
チェキラー秋葉の電気屋、
Friday
夢の国手繋いで、
Saturday
寝不足で目覚ませば休みが終わる間もなく、 Yo funny how time flies、 振り返っても思い出せないくらい、あれもこれもやったね欲張って、いつもよりも時間が濃くなってる、投射器にバイ後悔しないよう楽しんだ分だけ今日は短い、喜んでくれたら上出来、やっぱそれが理想的 Yo。
今年は何がしたくて毎日二人はそわそわしてる、好みも心も焦がしてる、一切合切飲み込んで、今年は何がしたくて毎日二人はそわそわしてる、何が俺らを惑わしてる、一切合切飲み込んで、今年の夏が終わって何もしないようで何かしてた、なんだかんだお前がいれば小さいやっぱり楽しめた、
hey!
今年の夏が終わって何が残って何を忘れる、脳のファイルをかき集める、一切合切飲み込んで、はぁ、
今日はお役立ちはですね、ちょっと武田さんと議論をディスカッションをしたいというコーナーにしたいんです。
そうなんですね、
実は私ロービジョン学会というところに入ってまして、
はいはい、
その中で用具の問題を扱う委員会に入ってるんですけどね、最近値段が上がったりして日常生活道具買えないことが多いんだとか、
そうですね、
いうような問題があって、
もうあれもこれも、
でロービジョン学会もちょっとドクター中心の学会ではあるけども、ロービジョン学会として取り組むんだったらこんなことしたらどうかなとかいうのを考えるために、 うん、どんな問題があるのかちょっと私拾い上げてみたんですよ。あの、はい、道具を使ったら生活のレベルが上がる人たちが、うん、ちゃんと物を手に入れてないまたは使いこなしてないから上がってないんだと、うんうん、そこの部分がうまくいってないということが大元の問題で、
ね、ですね、うん、
でちょっとそれをもう一段踏み込んで、用具をそもそも世の中があまり認知してない、どうしてみんな用具のことを知らない状況になってしまってるのかと、
うん、
いうことを、
ね、うん、手帳を取ってもそんな経つのに拡大読書ご存知なかったんですかとかっていう方ね、やっぱりいらっしゃる、
ね、いらっしゃいますよね。いやもう本当に
あのレクストーク知らんかったとかね、うん、
それを言うと一番あの顕著にやられたのはあの東日本大震災の時に、
うん
うん、視覚障害者の方の安否確認に動いた団体が結構ありましてね、
うん、
で見つけてで避難所に行ってて何か用具なくされたりとか苦労してることありませんかって言って聞いた時に読書器はどうですかったら読書器って何ですかって言われて、
うん、
まあ、まあそんなに知られてないのか、
うん、
みたいなことを聞きましたけどね。
そうですよね、う
ん、私考えるのにやっぱり用具知らない状況になってるのは一つは当事者たちがあるんですよ、
うん、
まず一般にテレビとかラジオでこんな話ほとんど流れてこないと、
うん、
面白おかしいバラエティでは取り上げにくいテーマなんでどうしても、なんかお勉強っぽい番組になってしまうとそんなにたくさん作るわけにはいかないのかな。手帳を取るんじゃないけど読むのが大変になってきてるとか。
そうですね。でまあそんなもんだろうと思ってらっしゃる部分も結構あったりしてね、まあ年取ったらみんなそんなもんやし、うん、そらそんなもんやろって言って終わっちゃってる場合もね結構ありますよね。
そうですね、
うんうん、
で、まあ、まずメディアの扱いが少ない、
うん、
それから自治体も広報をあまりしないですね。こんな用具ありますよとは。
そうですね、業者の名前とかね、うん、その特定 あの民間の事業者の名前を知られないんですって言って、じゃあ私どうやったら調べられるんですか電話帳とかで、って言う、私もねって言ったことありますけど
それからねもう一ついきますね。あの口コミとか広告があまりない、まあ、広告の方はマーケットが小さいから当然経済的にそういうタイプじゃないということはあるんですけど、口コミも少ないんですね、うん、知ってる人同士はもちろん知ってますよ、すんごい、
う
ん
う
ん、
そうですね、
ところが全然そういうの入ってこない人が多いんですね、大半なんですね、
うんうんうんうん、
団体に入ってる人自体が少ないですもんね。
そうですね、大体その私なんかもそうですけど、中途の視覚障害者の人ってもともとね視覚障害者として育ってきたわけでもなく、うん、ね、生活してきたわけでもなく、
そのコミュニティに入るのは難しいんですよね、
というね、コミュニティがあるのっていうのもそんなに考えたこともなくですね、
うん、全然口コミをキャッチできない人が多いと。
やっぱりでもね、口コミは最強よ。そんな雑誌読んでね、あの検索してね、ものを調べるよりね、口コミ最強。もう一つだけじゃないからね、拡大読書器の話してでも、いやそれやったらスマホでいけんのんちゃうとかね、それやったらこっちの方でいけんのんちゃうとかね、その時は拡大読書器やっぱりそうやでとかね、いろんな情報がついて回るの で、
ね、
検索だけではやっぱり知れない情報がありますね。
口コミが少ないのはやっぱり当事者の情報交換の輪が小さいということと、うん、試す機会というのがあんまりないんですね。
そうですね、
少ないですね。あることはあるんですが、です、ね、展示場、常設の展示場がどこにあるのっていうと、
そんなこと考えてないですもん、中途の場合特に。そうですね、
各都道府県に1箇所とかそれぐらいしかないですもんね。
あるっていうのは知ってるんだけど、ちょっと足の便が悪すぎていけないっていう方も多いでしょうし、
だからあのお店の方に展示店頭サンプルも少ないんですよね、
うんうん、メガネ屋さん行
け
ばメガネ
はいっぱいあるけども、
はいはい、
見えづらさを解消するための機械であるはずの、拡大読書器の段階レベルまで来るともうほとんど展示がない、
うん、そうですね、私か、うん、初めて拡大読書器を知った時も一つ見せられて、うん、おーすごいものがあった、それくださいっていう感じでしたから、うん、そんな ね、たくさん種類があるなんてね、うん、夢にも思ってなかったですけど ね、
う
ん、
これはね、ちょっともうみんなで工夫するしかないんですけどね、
うんうん、やっぱり見え方によってね、使えるもの使えないものありますもんね、拡大読書器でも、
うんうん、そうですね、うん、まあ、というような状況と、それからもう一つは、うん、あの医療関係者、福祉の関係者、うん、自治体の担当者から機器を紹介してくれることが 足りてないかもなという気がしますね、
うん、
もちろんやってくれてる医療館は我々よく活動してる上で会いますけど、
うん、それ以外の詳しいところはまあまあ詳しいんだけど、うん、知らないドクターは全く知らないですから ね、
これもあの一般の方が知らないのと一緒なんでしょうね。
そうですね、
見る機会とか、うん、マスコミとかに現れないからドクターたちも知らないんだ。まあ、知らない以上は買うわけもないし
探そうとも思わないからね、知らないんだから ね、うん、
ということで、
うん、
まあ、マーケティングの商法ですね、
はい。どうにかしてくれるんですね、山口さんが。
いやいやいや、そうじゃないけど。いや、これはあの関係者みんなちょっと知恵出して何かやらなきゃいけない。
うんうん、考えよう
こうなってるのはそれだけの理由があって、
うん、
ということですよね、
うんうん。
メディアにはやっぱり持ち込み企画をするとか、ちょっと我々みたいな用具を提供しているところも、なんかそういうアイデア出さないといけないかもしれませんね。
頑張ってくださいませ。
というようなことで、まあ、まずは用具知らないということを、について今日はちょっと取り上げてみたんですけども、
うん、
皆さんはどう思うんだろうなというのも含めてね、ここのところを改善したらちょっとうんと良くなるんじゃないのとか、うん、いうふうなこともあの気づきの方ぜひ教えていただきたいです。
とかね、珍しい活動されてるよとかね、周知の活動されてるよ、うん、
ここラジオでまた紹介しますし、
うん、まあ、私なんかはね、もう全然視覚障害とか福祉とか関係ないところね、で行って喋るっていうのをたまにやったりしますけど、ね、まあ、そんなこととかね、もう皆さんもね、うん、同じ立場の人たちに役に立てるようにね、喋り倒していきましょう。
そうね、
はい。
で、来週またチャンスあれば、来週以降あの買うことについてのもいろいろ問題とか、給付制度をうまく使えないとか、
うん、
これちょっと社会的なあの仕組みの問題になっちゃうところもありますけど、
うん、
この辺またちょっと取り上げて意見交換はできればなと思ってます。
なるほど、なるほど、
うん、結論はありませんでしたけど、今日はこの中からなんかアクションが出てくるかもしれませんので、ということで今日はこれで、お役立ちじゃないけどお役立ちコーナー終わりたいと思います。土屋さんってすごい真面目に一生懸命喋る方でしたね。
うん、そうです ね、あの後もね、あのロービジョンの人に役に立つ、うん、あの展示ブロックを作っていきたいんやということでね、めっちゃ熱く語っていただきましたけどね、
そこ収録すればよかったかなと思うぐらい。
もう今までね、その見た目、その見え方にもね、あの配慮したものが作っていきたいと思ってるんですっていうことなのでね、これからね、うん、ぜひぜひ注目していただけたらなと思いますよ、はい、はい、来週もゲストね、うん、新しい取り組みをしているところにね、ちょっと来ていただいて、
うん、来たいなと思ってるんですね。
おお、そうですよ、うん、でね、はい、待っててくださいね、
はい、
はい、
ということで9月も頑張っていきましょう。
はい、暑いですけど、
はい、
コオロギコロコロリン。はい。はい、来週も楽しみに。
はい、さようなら。
さようなら。